聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はヨシュア記の5章9節から12節までです。旧約聖書の346ページです。ヨシュア記第5章9節以下。その日、主はヨシュアに言われた。今日私はあなたたちからエジプトでの恥辱を取り除いた。そのためにその場所はギルガルと呼ばれ、今日に至っている。イスラエルの人々はギルガルに宿営していたが、その月の14日の夕刻、エリコの平野で杉越祭を祝った。杉越祭の翌日、その日のうちに彼らは土地の産物を酵母を入れないパンや煎り麦にして食べた。彼らが土地の産物を食べ始めたその日以来、マナは絶え、イスラエルの人々にもはやマナはなくなった。彼らはその年にカナンの土地で採れた収穫物を食べた。新約聖書はルカによる福音書第15章の11節から32節までです。新約聖書の140ページ。ルカによる福音書第15章11節以下。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。 それなのに、私が友達と宴会をするために、子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて、楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。以上です。お祈りを捧げます。十字架の道を歩まれたイエス・キリスト、そのイエスに命をお与えになった神様、あなたの御名を賛美いたします。一週間、私たちをそれぞれの場所に生かし、また導いてくださり、こうして主の日の朝、礼拝を捧げることが許されております。今日、この日は、今年度最後の礼拝でもあります。教会の一年度の歩みを守られて、導かれたという思いを、感謝を持って、今、この礼拝を捧げています。様々なことがありました。様々な弱さや賭けを覚える群れのことでありましたけれども、いつもあなたは私たちに光を当ててくださり、また道を備えてくださり、私たちは協力しながらこの教会の歩みを続けてくることができました。感謝いたします。神様、どうぞ私たちが25年目の歩みを始めておりますけれども、あなたの御心にかなった群れでありますようにと、いつも問わざるを得ません。神様どうぞ、私たちを見捨てることなく、見放すことなく、導いてくださいますように、心からお願いをいたします。この一年度もまた、コロナ禍の中に強いられた、あるいは制限された歩みでありました。神様、しかし私たちは、その中から恵みを数えています。新たな仲間たちが与えられました。また、悲しみの中に天にお送りした仲間もいました。他の教会で新しく教会生活を始めた友もいました。一つ一つのこと、一つ一つの行事、あなたが守り導いてくださったことを今私たちは指折り数えています。主なる神様、どうぞ私たちの新年度の歩みもお守りください。神様、今私たちは本当に世界の混沌とした状況の中に置かれています。ウクライナの平和を、またロシアの人々のために、ミャンマーや香港や台湾や抑圧されたところにある人たちに、本当にあなたの平和が実現するようにと祈りを合わせています。平和を作り出すものは幸いであるとシュエスはおっしゃいました。その御言葉に従いながら、私たち一人一人が平和を作り出す器となるべく歩みたいと願います。この礼拝であなたはただいま御言葉を語ってくださいました。この御言葉に聞く私たちが、この御言葉を行う私たちへと変えられてまいりますように、心から願うものです。この春に、学び屋を卒業し、また新たな学び屋に赴こうとする若者たちがいます。教会学校の子どもたちも、それぞれ卒園卒業、入学をし、また進級をしようとしておりますが、どうぞその 歩みをあなたによって導かれたいと願います。神様、私たちの群れを顧みてください。病の中にある方々、あるいは困難を覚えながらも一日一日を過ごしておられる方々、主よ、友の顔が本当に浮かんでまいります。どうか私たちのこの群れに連なる一人一人を顧みてください。またこの地域に住む人々に本当に平和が実現しますようにと願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして主の御名によってお祈りいたします。アーメン。今私たちは受難節、レントの旅を続けています。主日礼拝ではここ数週間、悔い改め、この悔い改めというのは私たちが神の方に向きを直すということですと何度もお話をしています。で、この悔い改めをテーマに私たちは礼拝の中で御言葉に聞き続けています。で、今日は私たちの生き方や人生について思いを馳せてみたいと思うのです。私たちの人生は山あり谷ありです。今日の箇所はこのルカによる福音書、放蕩息子の例えとしてよく知られています。福音書の中ではこのルカ福音書だけが伝えているシエスの例え話です。本来はこの箇所をじっくり読めば、何度も何度も読み返すことをしたら、もう礼拝で説教する必要もないかもしれません。ここに出てくるのは父親と二人の兄弟です。で、放蕩息子というのはこのうち年下の方の息子、すなわち私たちの聖書では弟と訳されております。弟のことを言っているわけですが、むしろ私たちは今日この父親や兄の方の心情に私たちの心の焦点を合わせて聞いていきたいと思うのです。そして先日の水曜日の祈り会でもこの箇所を何度も読むことをいたしました。いろいろな他の日本語の聖書の翻訳を使って聞くこともしました。この話の中、例え話の中で主人公は一体誰なんだろうか、その主人公は誰なのかっていうことを考えながら今日の箇所を読んでいくと私たちに理解しやすいものとなるのではないかと思います。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。このように弟は父親に言いました。つまりこれは父親の生前に遺産相続をしてほしいということなのですけれども、これは当時でも現在でも中近東の国々ではありえないことなのだそうです。まるで生前贈与してくださいというのは父親が死ぬのを待てないと言っているかのようです。ありえない願い、息子の願いに応じた父親でした。弟はこれまで大切に育ててくれた親との縁を切り、家族から離れて遠い国に行ってしまいました。弟の心の中ではもう父親は死んだも同然だったかもしれません。財産の分け前をすべて金に変えて、そこからは自分の思うがままでした。好き勝手に振る舞い、ついにそのお金を全部使い果たしてしまったというのです。その頃、その弟が身を寄せていた地方に飢饉が起こりました。弟はある人のところに身を寄せ、豚の世話をする仕事にありついたのです。ユダヤの人にとってもこれはありえないことでした。豚は 汚れた家畜で、豚を食べることは決してありません。豚の世話をすることなど、ユダヤの人間にとっては大変屈辱的なことです。そのような場所にいたということは、この弟はユダヤから遠く離れていたところで、そのような仕事にやりつけたということだと思います。稲子豆が出てきますが、稲子豆は貧しい人たちが食べるものでした。しかし、この弟はそれすらも食べられないというのです。この弟がどんな経済状況にあったか、どん底の状態にあったかということが、ここからもわかります。17節からですね、今私はこの礼拝で聖書を読んでみて、初めてこんな気持ちになったんですけれども、なんか破れかぶれな感じがしてきました。弟の心に私たちの心を寄せていくとですね、なんかここはちょっとなんか切れそうになってっていうんですかね、少しじゃないですね、もう心の底から怒っているような感じでもあるのです。でもこういうふうに17節のところから弟は言うのですね。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そういうのです。皆さんはこの息子をどのように思われるでしょうか。言葉は悪いですけれども、ドラ息子とかバカ息子とか、そういうふうに思う方もあるかもしれません。またなんて身勝手な行動をする人間なんだろうと映るかもしれません。息子はどん底に落ちた時に、父親の家にもう帰るしかない、もう帰るしかない、帰るしか道は残されていないと思ったのです。しかもここで大事なことは、この息子は父親に謝罪をしようとしている、きちっと謝ろうとしている、ここが大事なんですね。そうしようとしている。自分はふさわしい息子ではなかったかもしれない。でも、もしかしたら父は自分に会ってくれないかもしれないけれども、まあそんな心細さですね、抱えながら息子は故郷へと帰っていくわけです。で、その時の父親のことをですね、今度は父親に代わってですね、今日の福音書はこのように記しています。20節のところをご覧ください。まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。もう破れかぶれになっているこの息子に、まさかと思うような出来事が起こったのです。普通であれば、父親は息子が帰ってくることなど知りませんから、息子の方から遠くに父親を見つけるのであれば、まあ、この話はわかるのですけれども、この場合は父親の方から息子を見つけ出します。息子の方は父親を死んだも同然と思っていたのに、父親はずっと息子のことを心配していた。そして帰ってくるのを待ちわびていたと記されてあるのです。父親はただただ嬉しかったのです。21節と19節のところをこう読み比べてみるとですね、息子が謝罪しようと一生懸命練習していた言葉が終わらないうちに、父親は上等の服を着せてくれて、名誉の印の指輪をはめてくれ、そして自由の印である履物を履かせてくれたのです。それだけではありませんでした。 祝いの宴を開くということなんですね。この今日の箇所のところで父親がこの宴会の準備をするわけでありますけれども、この祝宴、その祝宴を開いて家族だけではなく、残念ながらですね、この話には母親が出てこないことは私は本当に不思議に思うのです。このうちの母親はどうしていたのかなというふうにも思ったりしながらも思いを馳せるのですけれども、この父親はこの近所の人たちを集めてこの祝宴を開こうというふうにもするわけです。ここに父親が哀れに思った、この息子のことは哀れに思ったっていう言葉が出てきます。でこの礼拝のメッセージでは何度もご紹介しておりますけれども、これはギリシャ語でスプランクニゾマイという言葉です。腹綿がよじれるほどのという意味の持つ言葉ですけれども、私たちはたとえ肉親であっても腹綿がよじれるほどの思いで心配するということがあるでしょうか。で私たちの聖書は哀れに思いというふうにこう少し上品に訳しているわけです。これも以前にも申しましたけれども、沖縄の方言でチムグリサという言葉がありますが、これは肝が苦しいって書いてチムグリサっていうんだそうです。で、この胸が痛むなんてもんじゃないんですね。ちょっとどっかが痛みを感じるというようなものではなくてですね、本当にもうそれとはもう数倍違うような苦しみ、チムグリサ。このチムグリサというのはこのスプランクニゾマイという言葉にとても近い言葉なのです。今目の前にいる息子を見て腹綿がよじれるくらいになってしまった父親でありました。皆さんはもうお気づきかもしれませんが、この父親は神のことを表しています。神は私たちが背を向けていてもいつかは立ち返ってほしいと願っています。今日この礼拝はヤコブの手紙の章詩で始まりました。神に近づきなさい、神に近づきなさいとヤコブの手紙は私たちに勧めています。神から近づいてくださるんです。私たちも神に近づくけれども、神の方からもうそれ以前に私たちに近づいて来てくださる。私たちの神様というのはどこか山の上にいるとか、どこか何か神殿の中にずっといるとか、そういうお方ではなくて、神の側から私たちの方に近づいてきてくださる、そういうお方であります。たとえ私たちが背を向けていても、神はいつか立ち返ってほしい、向きを直してほしい、悔い改めてほしいと願っています。手をいっぱいに広げて、神は今はこの時も皆さんが帰ってこられることを待っておられます。どん底に落ちた私たちを見つけ出して、腹綿がよじれるほどに憐れんで走り寄って抱きしめてくださる。神はそのようなお方ですよ。この例えを通してシュエスは教えられたのです。報いを望まで人に与えようという賛美歌があります。私たちは何かするときに見返りを求めて報いを望んでしていないでしょうか。しかし神は無条件に与えてくださる。弟の息子が自分のところに謝りに来たら許してやろうとか、弟の方から私を訪ねてきたら、その時初めて帳消しにしてやろう、そういうふうに神は思ったのではありません。何々してくれれば何々してもいいですよ、そういう条件は一切神にはありません。私たちは 立派で善を行って正しい人にしか祝福をしない。神様はそういう善良なものだけに祝福をするのだと考えてしまいがちです。しかし神のもとには大きな許しが備えられています。なぜあの放蕩の限りを尽くした息子が帰ってきたときに怒りもしなかったのか、私たちにとっては疑問にならないでしょうか。怒るどころか大喜びをして迎え入れた父親でした。いつ神はお許しになったのか、皆さんお分かりでしょうか。それは息子がどん底に落ちて悔い改めたときに神が許してくれたのでしょうか。違うのです。遠い国での悔い改めなど父親の耳元には聞こえてこなかったでしょう。息子は故郷の家に急いで帰ってきたときに神は許したのでしょうか。違うのです。父親は息子が帰ってくることなど知りませんでした。それでは家に帰った息子が父に謝罪したときに神は、父は許してくれたのでしょうか。違います。父親は息子の謝罪の言葉を最後まで聞くことはありませんでした。では息子はいつこの中で許されたのかといえば、もう一度20節のところを見てみると、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけてとあります。父親は、息子が家を出た時点でずっと息子が自分のところに帰ってくるのを待ちわびていたのです。ずっとずっと帰るのを待ちわびていた。そして父親は最初から息子を許していたのではないでしょうか。問題はその父親の許しをいつ息子が受け止めたのかということにかかっていました。神はこのようなお方だと主イエスは今朝私たち一人一人に語ってくださいます。私たちがどんなに神に背を向けていても、神は黙っていても、静かに私たちの背を見つめて待ち続けてくださっています。そして私たちがどれだけ放蕩をしようとも、どれだけ失敗をしようとも、初めから許してくださっている。これが神のお姿です。私たちは今日、神の大いなる愛と許しに気づくものとなりたいのです。まあ一方で気にかかるのは兄の方です。この例え話は弟からすればこれはありがたいありがたい話です。しかし兄の側からすれば、まさかあの弟が帰ってくるなんてっていうことだったと思うのです。28節で兄は怒って家に入ろうともしなかったと書いてあります。その兄のことを父親の方からまた近づいてですね、なだめています。これは兄は家に入ってこなかったんですね。でも父は家から外に出て行って、その兄のところに行って近づいてですね、なだめています。兄の言い分はこうです。29節のところです。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。その通りなんでしょう。それなのにって書いてあるんです。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。もうここでね、なんで自分は真面目にやってるのにこんな思いしなきゃいけないのかっていう。ちょっと嫉妬もあってですね、兄はこういうふうに言うわけです。ところがですよ、あなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。この兄の言ってることをわからないわけではありません。正しい判断だった。正しいことを言っていると皆さんも思うのではないかと思います。しかし私たちも似たようなことを言ったり思ったりすることはないでしょうか。 どちらかというと弟よりは私たちは兄の方に似ているかもしれません。正しい自分は真面目に父親に仕えてきた、あのバカで家出してしまった弟とは違うということを言いたくて仕方ないのです。兄は自分こそがお父さんの財産を、まあこれは長男ですし受け継ぐべきだと思っていたはずなのです。しかしですよ、まさかですよ、これは父親は弟を罰するどころか歓迎して家に迎え入れました。父親は腹綿がよじれるほどこの弟の息子を心配し、そして哀れに思ったわけですけれども、兄の方は腹綿よじれたんじゃなくて腹綿が煮えくり返ったんですね。この腹綿が煮えくり返って兄はもう家にも入らなかった。そして父親はそこに自ら出向いていきます。この兄だって父親からすれば同じ息子です。愛する息子です。大事な子供です。そして子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。父親は長子の息子にすべてを委ねてきました。それは弟に対する愛情と決して変わることのないものでした。この兄の言い方はですね、このあなたの息子がとかね、あなたのあの息子が、30節ですね、あの私の弟がと言わないんですね。あなたのあの息子がって、もう怒りの度合いが分かりますよね。そして今日のこの例え話ですけれども、今日の箇所には選んでおりませんけれども、このルカによる福音書の15章の最初のところに、シュエスがファリサイ派や律法学者にこの話をするということがまず記されてあります。実は兄の姿は罪人を罪人と人にレッテル貼りをし切り捨てていったファリサイ派律法学者の姿そのものだと言えるのです。今レントの時歩んでいます。私たちはシュエスの極難に目を向けています。シュエスがあの十字架上で受けた傷を思いながら、私たちもこのレントの旅をする一人として多くの人の傷に向き合っていきたいと願います。さまざまな人が受けた傷があります。この社会の中で傷ついている人がいます。教会の中で傷つく人もいます。そして私たち自身も傷ついている一人なのかもしれません。そういう人たちたくさんいます。私は牧師をしながらこういう傷ついている人たちの相談に乗るということが多々あります。そういう人たちに出会い、そして告白や相談を受けながら、私が申し上げられることはただ一つです。共に十字架のイエスを見上げましょう。共に十字架のイエスを見上げましょう。そのことにつきます。私たちの傷や痛み、すべてを一切合切、今この時もシュエスが一緒になって苦しんでいてくださいます。私たちは十字架を見つめるたびにそのことを思い出したいと思うのです。そして私たちが苦しんだままで終わることはありません。必ず平安が与えられます。イエスは十字架にかけられた後にお蘇りになりました。十字架で亡くなってそれで終わりではなかったのです。蘇られたのです。復活されたのです。父親が大きく手を広げて、そして息子をぎゅっと抱きしめてくれた、その腕が今皆さん一人一人にも及ぶのです。私たちはその瞬間、神からまた新しい命を、新しい力をいただいて歩み始めることができるのです。これが神の愛なのです。お祈りをいたします。命の作り主である神様、今朝も御言葉をありがとうございました。あなたはいつも私たちが立ち返るのを待ってくださっています。ずっと 時をかけて私たちがあなたの存在に気づくことを待っておられます。そしてその時はあなたが私たちの方に近づいてきてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちはあなたとつながって生きることができますように、光の中を歩んでいくことができますように、今週1週間の歩みをそれぞれの場所でお守りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌を歌いましょう。賛美歌の470番、賛美歌470をご一緒に歌いましょう。優しい音が清らかな目が今日も私を見ていてくださる。まっすぐに歩きなさいと見ていてくださる。大きな手が、温かい手が、今日も私を支えてくださる。離れずに歩きなさいと支えてくださる。限りのない広い心が今日も私を守ってくださる。安らかに歩きなさいと守ってくださる。それでは派遣と祝福をいたします。その場でお立ちになれる方はどうぞお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことをお示しください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。